朝耳アラガルト。
毎朝この時間は朝耳アラカルト、パーソナリティが気になる話題、パーソナリティの個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けしています。水曜日は長井の北海道生活研究室です。生活情報をお送りしていますが、今日はコロナについてお伝えします。猛威を振るった新型コロナウイルスですが、北海道内の感染者、まあ一昨日はこれ月曜発表だから少なかったですが、1人っていうのはね、ありまして、ちょっと落ち着いてきてるように見えます。一方で旭川のクラスターが、ね、昨日報じられたりとか、ニュースはまたいよいよ投票が近づく衆議院選挙に関するものが多くなってきたりとか、まあ、様々な変化が出てきていますよね。ただここまで何度も収まりつつ思えたところから感染の再拡大が起こってきたことを思えば油断は決してできません。今朝の朝耳アラカルトでは新型コロナウイルス、ここまでの経緯を振り返って今後を考えていきます。まあ、そもそもこの新型コロナウイルス感染症は2019年ですから、一昨年の12月、中国の湖北省武漢市において初めて確認されて以降、国際的に感染が拡大しました。 WHO は去年の1月30日に国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態、去年の3月11日には世界的大流行パンデミックを宣言しました。日本は2020年去年の2月1日に指定感染症及び検疫感染症に指定しました。ただここではまだこんな厄介なウイルスとは感じていなかったんじゃないですかね。全国よりも早く流行が広がった北海道ですが、札幌雪まつりという大イベントが大きく影響したと後に報じられました。これ去年3月9日の毎日新聞の記事からです。札幌の冬の一大イベント、札幌雪まつりをめぐっては複数の来場者が新型コロナウイルスに感染しており、札幌市は感染拡大や集団感染のきっかけとなった可能性があると見ている。国内外から不特定多数の観光客が訪れるイベントであることから中止すべきだったと市など主催者の判断の甘さを指摘する専門家もいる。これ去年の札幌雪まつりについて報じられていることです。はい。2020年の雪まつりは開催前の1月27日に中国人団体客の来日が停止されたことが大きく響き、来場者数はメインの大通り会場でおよそ158万人、全体ではおよそ202万人、前年の 73.8% にとどまったということなんですが、この時の写真が出てまして、これ上田さん見てみますと、当時ですよ、はい、まだその新型コロナウイルスがこう中国で流行ってるウイルスだけど、ね、日本ではそんなに、ただもうここの時点で指定感染症と検疫感染症になってたんですよ、なってたんですが、この大雪像の、あの中雪像の前での観光客の写真見ていかがですか。
いや、すごい密も密だなっていう印象はありますね。
すごいですよ、でマスク皆さんしてるんですけど、中には鼻出してる方とか、口まで出してる方とか、まあ、いろいろやっぱり、
ね、
今マスクのマナーとしてはちょっと考えられないような、まあ、特にこの人と人との感覚というのが取れてないなというのをちょっと改めて感じますよね。
何みちみちだったんだって思いますね。
ここでやっぱり第一波が起こったわけですよね。これがいわゆる北海道の感染第一波です。雪まつり後の2月28日、全国に先駆けて道内には緊急事態宣言が出されまして、未知のウイルスとの長い長い戦いが始まりました。国内ではクルーズ船ダイヤモンドプリンセスの船内で集団感染が発生。この船の名前だって今言うと、ああと思い出しますかね。
そうですね。
ここであのクラスターという言い方が使われるようになりました。でここで起こったのがマスクと消毒液の不足ですよね、はい、中でも使い捨ての不織布マスクというのがどこの薬局行ってもないと。
なかったですね。
そこで布マスク配ったんですが、今朝の日経新聞、先ほどもご紹介しました政府が去年配布の布マスク8200万枚115億円分が余剰という、検査院の調べで分かったということなんですね。新型コロナウイルスの対策事業について関係検査院が検査し、介護施設などに配るため政府が調達した布マスクおよそ1万4000万枚のうち、今年3月末時点で8200万枚およそ115億円相当が 倉庫に保管されていたことが関係者への取材で分かったということです。保管費用がおよそ6億円に上ることも判明したと。
保管費用だけでもすごい金額ですね。6
億円だったっていう、これはすごいですね。で、今数字ざっと並べたんで皆さんすると聞き逃されたかもしれませんが、布マスクのこの調達した1億4000万枚のうち、倉庫に保管されたのがおよそ8200万枚ですから、半分以上がお蔵入りしてたということなんですよね。さらにこの首都圏での第1波、2020年4月から5月、東京都など7つの都府県に1回目の緊急事態宣言が出されまして、これが後に全国に拡大します。休校要請がありました。学校に行けないとか保育園に行けないんで、働くお母さんたちが大変な思いしました。
大変な思いされてました ね。
で、北海道としてはこれが第2波となっていたんですね。そして一旦収まったと思われたウイルスが暖かくなって再び活発になります。朝日新聞のデジタル版からお伝えいたします。その2020年、去年の夏、東京を中心に感染拡大が起きた時、北海道では目立った感染拡大は起こらず、感染者数は比較的少ない状況が続いた。しかしこの時発生した変異ウイルス、いわゆる東京型が秋にかけて徐々に拡大、10月に東京発着の GoTo トラベルが始まり、観光客がすすきのを中心とした札幌地区に入った。これが第3波のきっかけとなった。11月20日に感染者304人が確認され、年末にかけて一旦は減少したが、年末年始の人出で再び拡大に転じ、今年2月末まで長きに分かったという。この去年の冬はまさに一冬続きまして、はい、第3波だったですね。飲食店にとっては最大の稼ぎ時、忘年会シーズンを直撃したのが去年の冬だったですね。結局年明けに緊急事態宣言出されました。
はい、
飲食店への時短要請もすすきの地区から札幌市内全域に拡大されました。これ一冬続いたことによって対策が後手を踏んだんじゃないだろうかという、こういう批判も起こりました。減少もつかの間、再び年度替わりの人の移動の活発化と、イギリスで見つかったアルファ株が3月から広がり始めたことから、第4波が4月以降に猛威を振るった。大型連休後の5月21日にはこれまでで最も多い727人の感染が確認、死者も5月31日と6月8日に過去最多の19人が発表されるなど、2桁台が続き、道内の医療体制は逼迫、崩壊寸前に至り、累計死者は1000人を超えたと。ゴールデンウィークを前にした4月25日、再度緊急事態宣言が出されました。変異型と言われる今回この回はイギリス型アルファ株だったんですが、やがて7月、
はい、
第5波がインドで見つかったデルタ株の侵入によって引き起こされました。北海道での流行はオリンピックマラソンなど競技の開催そのものより大会準備のため人の移動が活発化したことで拡大したと。この時はいわゆるインド株、デルタ株というやつですよね。はい、結局患者数で言いますと最大波ということになりました。ただこれ10月1日付の北海道新聞ではこんな風に伝えています。これも今年の話ですね。はい、第5波は9月末でほぼ沈静化した。感染力の強いデルタ株が猛威を振るったが、流行期の3ヶ月間の感染者数はこの春の第4波よりおよそ1割減少、ワクチン接種が進んだことなどから死者は第4波の650人から68人に大きく減った。全国的に過去最悪の感染状況を更新する中、道内では第4波以降入院病床拡充など医療体制を整備してきたことも効果を上げたということで、これ相当やっぱりいろんな対策は練ってきたんで、第5波、
はい、
まあ、比較的抑えられたんではないかという見方もされています。この後どうなるのかということについて、昨日の北海道新聞、札幌医科大学の横田教授が伝えています。道内の直近1週間の新型コロナウイルスの新規感染者数は全道で減少しました。ワクチン接種が幅広い世代で進んだ影響が大きいと思いますが、飲酒や会合の機会が増えつつある中、現在の感染状況を維持できるかは 今後も一人一人が対策を徹底できるかにかかっています。国や道には再び感染者が増加した場合、飲食店での感染が疑われる人の追跡調査がしっかりとできる体制整備をお願いしたいです。感染力が高いインド由来のデルタ株が存在していることに変わりありません。密な空間でマスクを外しての会食やカラオケなどリスクが高い行動を大人数で取れば感染拡大を招く可能性は高まります。危険性を認識した上で行動してくださいと横田先生は指摘をされています。はい、まあ、今上田さんにも見ていただいているこれ過去のグラフを見ても分かるようにですね、実は去年この10月の下旬から目に見えてぐっと増えた時期になっているんですね。
そうですね、すごい
これ、去年と今年では、まあ、対策もいろいろ取れるようになったし、いろんな形でのケアができるようになってて、まあ、何よりマスクっていう大きな、ね、武器を我々手に入れていることはこれ間違いないです、はい、消毒液も今やきちんとできるようになってきました、
ね、
同じように比較はできないんですけど、ただ皆さん一つ覚えていただきたいのは、去年のこの時期から急速に増えて、結局年明け春まで拡大した第3波が起こったという、はい、この事実はやっぱり忘れてはならないということですよね。まあ、それと先ほどお伝えしましたこの布マスクについての関係系会計検査院の調べについてなんですが、複数の関係者によりますと、検査院は厚生労働省が介護施設や障害者施設、保育所などに配布するため2020年夏頃までに調達した布マスクについて点検、今年3月の段階でおよそ8200万枚が配られないまま倉庫に保管されていたと、平均単価およそ140円なので総額はおよそ115億円相当ということですね。まあ、配布することになった2020年7月頃にはすでに市中でマスク不足が解消されつつあることが余剰につながったとみられるということです。でこれ以外にもですよ、はい、検査員はコロナ対策をめぐる8事業を検査、雇用を維持して休業手当を支払った企業に対する雇用調整助成金と中小企業に最大200万円を支給する持続化給付金について、所管省庁によりますと合わせておよそ20億円で不正受給が確認されたという、本当に億単位のお金がですね、いとも簡単に出てきているということなんで、これまだまだこれからコロナについてのなんとか今まで出してきたお金の精算とかいろんなことがやっぱ出てくると思うんで、これね新聞の記事ずいぶん小さくなってますけど、しばらくやっぱ忘れてはいけないことだと思いますし、常に我々もなんか気をつけていくセンサーは持ってかなきゃいけないんではないかとちょっと改めて感じた昨今ですね。今朝の朝耳アラカルトはコロナについて改めてお伝えしました。